いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんと、プロダクトマネージャーのタカさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は新橋夢クリニック院長瀬川智也先生にお話を伺います。本日のテーマは低刺激法による体外受精についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。前回より続けてご出演いただいております新橋夢クリニック院長の瀬川智也先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めてなんですけれども、こちらのクリニック先生の自己紹介お願いします。
当院新橋夢クリニックは2007年にカトレディスクリニックという、新宿で一番有名な不妊施設があるんですけども、そこのフランチャイズの1号として、新橋に開業しました。場所は新橋駅の SL 広場から徒歩約1分ということで、非常に立地のいいところに開業しています。反対側で見ると都営三田線の内幸町駅からも徒歩1分で来れるということで、患者さんとしては非常に便利な場所かなと思っています。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先生、今日はですね、低刺激法による話をですねお聞きしたいと思っているんですけども、タカさんからちょっといきますか。
はい、先生早速なんですが、今回のテーマである低刺激法による体外受精について、詳しく教えていただけますでしょうか。
低刺激法というのは排卵発剤を使わないとか単純にそういうことではなくて、私が考えるように特徴としては自分の体から出るホルモンですね。下垂体、脳の下垂体から LH とか FSH っていうホルモンが出てくるんですけども、それが卵巣を刺激して排卵をさせるという作用があります、そういった自分の体から出るそういうホルモンのリズムを利用して、ちょっとアシストしてあげるという、そういった方法になります。例えばで言いますと抗刺激法、調節卵巣刺激法というんですけども、そういった治療の場合はその下垂体のホルモンを完全に止めてストップして排卵発剤だけで排卵をさせるという、そういった違いがあると思います。
ありがとうございます。なんか止めちゃうとあれですね、なんか不安になっちゃう感じがして、とか低刺激法がいいなって、直感的に思ってしまうんですけども、逆に先生、低刺激法による体外受精の成績っていうふうにどのような感じなんでしょうか。
当院の成績で言いますと35歳以下の、患者さんで見ると AMH が 2.5 以上ということで、ある程度、卵巣機能が保たれている、患者さんで見ると、平均の採卵個数が10個で、受精卵の数が7個で、配卵法といって移植できる卵が平均3個ということで、十分な成績が得られています。
私も思っていたイメージよりもだいぶ卵が配卵法3個もできるのであれば十分かなというふうに思いました。先生今おっしゃった AMH なんですけども、遺伝のため AMH について教えていただけますか。
AMH っていうのは卵巣から出るホルモンでして、それが卵の数を表すと言われています。これも新しい検査なんですけども、それによってその卵巣予備能っていうですね、その卵が、患者さんの卵が体の中に何個残っているかとか、そういったことを調べて、治療に役立てるという、そういった検査になります。
ありがとうございます。では AMH の数字が40歳以上だとどれぐらいになりますか。
平均で言いますと AMH の値が1とか1以下とか、そういった値に落ちてきます。
でそこから低刺激法で取られる卵というのは大体配卵法で1個になる形なんでしょうか。
まあ、40歳以上の方はやはり先ほど言いました35歳以下の方よりもあの数はあの落ちてきます、はい。まあ、中でも AMH が高い患者さんは、はい、あの肺板が2個3個以上取れるとかそういった方もいらっしゃいます、
うん。ありがとうございます。続けて質問させてほしいんですけども、低刺激法によるやっぱりメリットとしては先生は何を申しますか？
やはりですね、あの排卵誘発剤を使用するあの量が減るということですね、はい。あの先ほど言いましたように、あの下垂体、あの患者さん自身の体から出るホルモンをあの抑制しないことによって、あのその力も借りてあの排卵をさせるということができますので、あの高刺激法よりも排卵誘発剤の使用量がぐっと減るという、まあ、そういったメリットがあります。
結構患者さんにとってはあのそういった体の負担がすごく軽くなって、で卵も取れるわけだし、すごくいいことかなって思います。で一方で、他のクリニックを見たときに、まあ、高刺激が多いなと私思うんですけども、あのカトーレジスクリニックさん含めて低刺激をされているクリニックさんとこう先生の子も含めてあって、でなぜこれが普及しないのかが僕すごく不思議で、先生どう思われますか？
まあ、あの一番大きな理由というのは、あの低刺激法であの行うと、あの LH サージという、あの、うん、自分の体から排卵しなさいという命令があるんですけども、はい、まあ、それが出てくることによって、うん、排卵をコントロールできないという、まあ、そういったデメリットがあります、
はい。ということは、あのそうですね、仕事をしながら結構難しかったりするということでしょうか？
そうですね、やはりあのいついつ卵を取りたいとか、はい、あのあらかじめ予定するとかそういったことはできませんし、また、あとクリニック側の都合で、まあ、日曜日とか祝日はあの空いてないとか、ね、そういった場合はあの高刺激の方が向いてるんですけども、まあ、当院ではあの365日あの休まず営業しているので、いつでも取れるということで、この低刺激法ができるという、まあ、そういったことになります。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。のテーマは低刺激法による体外受精についてと題してお届けしております。ゲストは新橋夢クリニック院長瀬川智也先生にお話を伺っております。先生、ご飯もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはタカさん、ご飯のご質問をお願いします。
はい、先生、高刺激という方法もある中で、低刺激をメインにしてらっしゃるその経緯について、お聞かせいただけますでしょうか？
もともと私があの最初に勉強したカトーレディスクリニックの院長がよく言ってたんですけども、やはりあの体外受精をするといっても、結局妊娠するためにはあのどういった卵が必要かということで、まあ、あの自然に妊娠する、まあ、不妊治療せずに妊娠する患者さんを見てみると、まあ、ほとんどの方はそういった排卵誘発剤なんか使わずに、はい、まあ、自然な卵であの赤ちゃんができていると。
そうですね、
まあ、そういった事実を踏まえて、やはり体外受精するにしてもできるだけ自然に近い形であの卵を取るという、まあ、そういうことを知られてあの実践してきたということになります。
じゃあ先生、あの低刺激法にすると、その、まあ、卵の数の話になってくるんですけども、子供を授かるためにどれぐらいの卵が、まあ、排卵法が必要なのかっていうふうに、まあ、私が聞いたとしたら、どのようなお答えになるでしょうか？
まあ、あのどれだけ必要かって考えると、やはりあの、まあ、できるだけあればあるほど妊娠成功には有利だと思います、
はい。
ただいくらたくさんあっても、あの無理して取った卵というのは質が落ちるっていう可能性もありますから、うん、いくらたくさん取れても質が悪い卵だと、やはりなかなか赤ちゃんになれない、はい、なかなか妊娠できないという、まあ、そういったことになるんじゃないかなと思います。
先ほど先生のおっしゃる通り、あのやっぱり妊娠成績というものを見たときに、低刺激法をやってらっしゃるクリニックさんが下がってるわけではない、むしろ上がってたりする一方を見ているので、ってなるとやっぱり質のところがやっぱり気になってくるなというふうに思います、うん。
そうですね、やはりあのその施設の成績をちゃんと見て、 あの移植あたりの妊娠率、まあ、これが高いかどうかということで、まあ、患者さんは判断されたらいいんじゃないかなと思います。
やはりそこを見たときにやっぱ体の負担が今少なくて、で365日空いているクリニックってなるとすごい安心感を持って妊活が続けられるなっていうふうに感じますので、先生の話聞いてコンセプトもすごいいいなというふうに思いましたし、患者さんに寄り添っているふうにすごく聞こえました。ありがとうございます。よく私、まあ、友人もいるんですけども、卵巣過剰刺激、症候群というのがあるかと思うんですけども、こういった患者さんとかですね、まあ、転院されてきたりとかあるかと思うんですけども、そういった患者さんいらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やはり前の病院で排卵発剤をたくさん使ったと、それで卵巣が腫れてお腹に水が溜まると、うん、で非常に苦しい思いをしたという患者さんも多くいます、うん、
はい、
で患者さんやはり一番最初に体外受精を受けるにあたって心配されていることは、はい、奥さんの体に負担がないかどうか、うん、まあ、それはよくご主人さんも気にされて質問されます、まあ、やはりそういったことだと思います。だからできるだけ誘発剤を使わないというのは非常に重要なんじゃないかなと思っています。
いや、旦那様の、まあ、気持ちを思うとやっぱ奥様が体の負担を小さく治療を続けられるのが一番こう気が、まあ、緩めることができるというか、そういうことがあるので、やっぱりこういった OHSS あと、まあ、PCO といった言葉もあるかと思うんですけども、まあ、そういった患者さんに負担の小さい治療っていうのが大事かなというふうに思います。実際こう転院されている患者さん、そういった方が多いんですか。
そうですね、やはりホームページとかを見て、うん、できるだけ奥さんの体に負担がかからないような治療を希望されていると、まあ、そういった患者さんも多いと思いますし、やはり不妊の原因というのは女性側と男性側両方原因がありますから、
そうですよ
ね、大体 半々ぐらいだろうという言われてますので、まあ、ご主人としては、まあ、奥さんだけにそういった負担をかけるというのは非常に肩身が狭くなるというか、まあ、そういったことで最初に来られた時に心配されている患者さんは多いと思います。
まあ、転院されてくる患者さんって結構この抗刺激をされた患者さんが多いかと思うんですけども、こう低刺激で治療される患者さんが今全然治療方法が違うことになるので、やっぱりどんな言葉が、まあ、患者さんから出ますか。
そうですね、やはり妊娠率とかそういったことも患者さんは非常に気にされているかと思います、うん、あと保険診療になって保険の制約として配食の回数というのがありますんで、まあ、その辺が例えばで言うとあんまり質の良くない卵を戻すことによって、うん、患者さんが保険でできる回数というのが減ってしまうわけですよね。
そうですね、使ってしまうっていう。
そうですから我々のところはその胚盤胞移植という、まあ、一番妊娠率の高い方法しかやってないということと、うん、
はい、
あとグレードの低い卵というのはもう凍結しない移植しないということに決めてますんで、うん、
はい、
まあ、そういったことは患者さんにとって非常に大きいかなと思います。
そういった意味でもやはり低刺激でやって質のいい卵をより選んで取ってくるっていうのはすごいコンセプトいいと思います。ありがとうございました。
瀬川先生、この新橋夢クリニックと他のクリニックさんとの違いは何でしょうか。
我々の、まあ、特徴としては低刺激法に加えて小卵胞採卵っていうをやってます、
はい、
まあ、これはほとんどのところで取り入れてられないと思うんですけども、
はい、
卵胞の大きさっていうのは排卵するときにはだいたい20ミリ近くの大きい卵胞になるわけなんですけども、
はい、
5ミリから10ミリのまだ全然発育してない卵からも卵子がたくさん回収できます。
うん、
まあ、そういうことで低刺激法に加えて小卵胞を採卵することで卵子の回収率を上げる、そういったことを行っています。
それもやっぱりこう患者さんこちらにいらっしゃってから初めて聞くっていう患者様も多いですよね。
そうですね、まあ、ただ最近はホームページとか雑誌とかでも出てますんで、うん、
はい、
そういうのを目指して来られる方も多いです。
はい、私今お話にあったホームページ拝見させていただきました。ウェブ説明会なんかもやられたりとか、まあ、初心最初はねウェブで予約したりとか、やっぱりこのインターネットを使って初めて先生のところにアクセスする患者さん多いと思うんですけれども、説明会はどんなお話伺えるんですか。
説明会ではそういったことと、まあ、それに加えて、まあ、精子の選別法というのも、
はい、
新しい方法でやってますし、うん、まあ、PGTA とか、まあ、そういった最新の方法も説明会で取り入れています 。
はい、先生、最近のこう患者様からの嬉しいお声とかもしあったらお聞かせいただきたいんですけれども、ありますでしょうか？
そうですね、やはり保険診療が始まってからそろそろその2人目 の、ね、の妊娠のために来られると、うん、まあ、そういった患者さんも多く見受けられます。ですから保険で患者さんが治療しやすくなって、
はい、
赤ちゃんも1人2人と、うん、まあ、できるようになって、うん、まあ、すごい少子化に貢献しているのかなと、うん、まあ、勝手に思ってるわけですけど
ありがとうございます。まあ、先生にはですね、PGTA 着床前診断についてと、そして今回のですね、低刺激法による体外受精について、はい、こちらについてお話を伺ってまいりました。最後にリスナーの皆様、それから不妊治療で向き合っていらっしゃる患者の皆様にメッセージ頂戴できますか？
まあ、初めて来られる患者さんにはやはり一番心配されているのは、まあ、不妊治療の体への負担ということで、まあ、低刺激法というのは、まあ、高刺激法に比べて、まあ、体への負担が少ないのと、あと良質な卵が取れるということが分かっています。
はい、
であとは採卵の前後ですね、まあ、お腹が痛くて動けないという方もいらっしゃいませんし、まあ、こちらではできるだけ細い針で局所麻酔を使ってやってますので、まあ、数分で終わって採卵して 1,2 時間後にお家に帰れると、まあ、そういった患者さんにとっては非常に受け入れやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、不妊治療はやはり成功するための最大の鍵というのはやはり患者さんの年齢ですね。少しでも年齢が若いうちに、まあ、治療を開始すると、まあ、そういったことが、まあ、大事ですし、まあ、最近ではまあ、大体10人に1人は体外受精で生まれるって言われてますし、
はい、
昔ほど特殊な治療でもなくなってきてますし、患者さんはよく聞くんですけども、会社の同僚が何人もこちらで妊娠したから来たということでね、まあまあ結構オープンな治療になってきたんじゃないかなと思ってますし、少しでも早く、まあ、赤ちゃんを抱けるように私どもも協力したいと、まあ、そう思っております。
はい、ありがとうございます。お話伺いましたのは新橋夢クリニック委員長の瀬川智也先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。今日は新橋夢クリニック院長瀬川智也先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。